どうぞどうぞ。
先日名古屋の山田さんと初めてお会いさせていただいて、日本裁判村ということで、いろいろ説明させていただいて、私らもできれば参加したいなと思ってるんですけども、村の方で。
うん、ね、
はい。このたまたまテープを聞いてたら、先生はなんで、協力させる、あんまりそういうことを先生がどっちかやと、こうしたらいいよとか言って、あんまり言わないタイプじゃないかなと。
そうですね。何も言わない。
ね、スッキリさせてもらったんで、ただ、さりげなくいろんなことをおっしゃる。
先が見通せるのに、ついつい口が。
なんか、そうやってパッと決められたっていうのは、どういう、もういっぱい聞くことになるかもしれない。
ね、先の完成図が見えてるんですよね。必要なのがどんどん降ってくるんですよね、天からね。ふるさと、サイバーバーのその一つですね。
まあ、そういう人たちがいろんな、
ね、そうですね、
はい、インターネット通してとか、
いい人がね、
はい、繋がってくるというか、
大きい光のネットワークを作り上げるんですね。これからいい情報がどんどんね、世界中にね、行き渡らないとね、そういう意味でね、必要な神さんの大きい計画の一つだ。ありがとうございます。
人間の性がいっぱいの中にあったんですけども、命っていうことがあったんですけど、誠の信頼関係はお互いの命を捧げ合うところに成り立つものなので、命と命の交流が交流して同じ一つの命を生きているという強い実感があれば、決して壊れることはないのですということを当初書いてあるんですけども、命の交流ということ、命というのは、どういうことかなと思って、誠の信頼関係とか、もうそんな感じで、
肉体は表面に現れてますよね。ね、肉体はね。で、その心とか魂っていうのはちょっと奥に隠れますよね。で、命はもう一つ奥に入ってますよね。だから簡単に言うと、一番奥深いね、ところで一つにつながるっていうね。これは結局、ね、神様と一体化するっていう意味ですよね。
一つの樹木で見ても、枝葉は表面的に
浅い状態で、分かれた状態で見えますよね。それが奥へ奥へ入っていくっていうと、太い幹へたどり着いたら一つにつながってくるのね。だから命っていうのは太い幹のような形でね、働くんですよね。で、末端へ光を、命を送り込んでくるっていうね。だから命の段階でつながればね、すべてが一体になるのね。ね、特定の人だけじゃないのね。みんなと一体っていうね、全体と一体という感じでね、で、部分とも本当の生かし合い、助け合いができるんですよね。浅い段階だと、表面の人と人をね、特定人だけの交流になってしまうんですよね。どうしても小さい浅い生き方になるんで、囚われてしまうんでね。やはり全体とのね、一体化、交流っていうのが一番大事なんでね。そういう意味ではね、命の段階でね、一体化が行われないってね。
はい。もしかしたら、隣のおじさんが立つ
よ。ですね、どうもまだまだ不安が取れるのですけれども、実は今日うちの息子の卒業式なんですよね。将来うちをやるとは言っておるんですけれども、 まあどういうんですかね、本当にそれが子供にとっていいのか口では絶対つかな感じで言っとるんですけど、ふっふっとそのなんか不安感がこう出てくるわけなんですね。本当に将来的に、まあ、一応住むのがいいことなのか、そういうのは、まあ、燃料の商売のも、まあ、これからどんどんどんどん変わってきますので、まあ、どこかで勤めた方がいいのかなと時々不安に思うんですよね。まあ、その時こうお祈りしながらこう打ち消してはおるんですけれども、まあ、そういうのが出てくるっていうことはなんかちょっと方針を変えた方がいいのか、まあ、今の流れで行って開かなかったら開かない時に考えればいいのか、どうなんでしょうね。
もう心配する思いだけをね消してもらったらいいんですよね。そうすると必ずねプラスにプラス変化するね。
そうすると不安がな気持ちが出てきた時に消しておればいいわけ
です。そうですね。
あとはこう流れに沿って、
ね、その心配したり不安に思う心はね、神さんの導きではないんですよね。
あ、そうです。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。身近な人だとね、いろいろ常に
ね。一人の人のね、一生のその仕事でもね、どんどん変化する人は変化するんですよね。
そうですね。
でも良くなるように、良くなるようにね、変化させてもらえるんでね。心配しなかったら、神様の守りで完璧にね、追加するように、いい状態で、ね、変化して出てきますから、神様の方がね、先に心配せずに、ちゃんと見通してね、準備してますから
。私が不安になることが一番。
非常に巷では、まあ、流行ってるっていう言い方おかしいですけど、すごい苦しい思いしてる人たちが増えてきてるように感じます。で、今の時期にそういう風になっているのは何か意味があるのかどうか、それと今一つもう花粉症のようなものを、
だから今の時代花粉症で騒がれますけど、昔騒いでなかったよね、はい、逆にね、スギ花粉でいっぱい吸ってね、花粉を吸えば元気になるっていうぐらいで、ね、みんな森林浴で元気だったんですよ ね、 ね、だからマイナス見るっていうことはね、神様を悪者にしてるんですよね。言い換えたら感謝忘れてるんで、ね、プラスの働きを消そこなってるんですよ ね、 ね、感謝を込めて、ね、神様の助けを受けたらみんなプラスに変化するんですね。それで自由自在に対処していけたらね、一番いいんだと思うんですけどね。まず悪者に見るということは良くないですね。ね、花粉を悪く見るというのはね、せっかくね、健康を与えようって思ってね、花粉が飛んでるかもしれないね。ね、これちょうどいろんなね、病原菌に対してもね、敵対する心を起こして薬をやっつけようという感じではね、病原菌も腹を立てて仕返しをしてくるかもしれないよね。ね、もともとね、いろんな微生物、細菌っていうのもね、悪役を演じてるんじゃないですよね。ね、人を幸せにするために働くんですね。人間は特に万物の霊長としてね、みんなから大事にしてもらう、ね、役割なんで、ね、感謝してね、その働きをしっかり、ね、認めたらね、プラスの働きをしてくれるんだけどね。だから感謝するっていうのは大事ですよね、花粉に対してもね。そうすると今のようなね、そういうマイナス面が少なくなってプラスで変化するかもしれないですね。
はい、ありがとうございます。
どうですか、 翔子ちゃんどう？
今日も言ってたんですけど、類は友を呼ぶって言うじゃないですか。で、やっぱりそういう類の法則で同じような人が波動で集まってくるのかなって話を今日してたんですけど、でもそうじゃない人も寄ってきて、それによって勉強することもあるから、それに縛らなきゃいけないんだって、あ、結局縛られるになきゃいけないんだってことで全部終わるのかって思ったんですけど、それで、縛られずにいいチャンネルを選んでいけばいいんだっていうのに父が言ったんですけど、いいチャンネルってじゃあどうやって選ぶのって思って、自分の都合のいい方に選ぶからいいチャンネルってわけじゃないし、何なんだろうなって思ったんですけど、どうやってそれは判断したらいいんですか。
答えてもらえなかった。これ自分で答え分かってるはずなんですけどね。この世はね、あの世に無限のチャンネルがあって、その縮図的に出てくるんですよね。特にこの世は何を選ぶかって選ぶね、勉強の場なんで、波が合うっていうのもね、一つの波だけに合うんじゃないよね。幅広く波を合わせてね、その中からいいものを選んでいく勉強なんで、でその波の合わせ方がいろんなね要素で波が合っていくのね。そしてたくさんに波があって、その中からいいものを選んでっていうね、勉強をしてるわけよね。一つだけだったらあの世よね、あの世は一つだけに合いやすくなるからね、比較する勉強材料が少なくなっていくね。この世はいろんなのがあるんで、比較してはいいものを選べるっていうね。その中でもね、波はあったものを引き寄せるんだとよくね。いろんなのもあるけどもね、強くね波を合わせていけばそれが大きく出てくるね、強くね。結局感謝する人の周りに感謝するいっぱい現れるでしょね。不足言う人の前に不足するね、言う人いっぱい集まってくるよね。それでも感謝する人、不足する言う人ね、両方見せてもらうね。なんかいろいろ見せてもらいながらね、類は友を呼ぶの。ね、それでいいものいいものを選んでいけるね、一番ね勉強しやすい場合よね。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですか。それで恐怖とか不安が強いほど一心不乱に祈りますよね。で、薄られていくといつの間にか祈りを忘れますね。修正っていうかね、いや、いけんいけんっていうことで、でふとそういう時があって、でこうだんだんだんだんその薄皮を剥ぐように恐怖がなくなっていく。でそのなくなっていくと比例しながら祈りを忘れる自分があってというこの繰り返しをしたりですね。でまたわざわざ不安とか恐怖を拾ってきて、でそれを対象にこう祈るっていう時もあるんですね。でその不安とか恐怖が祈りのエネルギーにパワーになっとるような感じがするんですね。でそれはそういう時期と捉えればいいんでしょうか。
そうですね、お祈り感謝のね、まあ、段階が無限にあるんですよね。
はい、
最初はマイナスを目にしてね、はい、でマイナスから逃げたいっていうね、そこから抜け出したいっていうんで感謝を始めるでしょ。
はい、
それでマイナスがね消されて、またマイナスからね離れてプラスへ入っていきますよね。プラスの段階の感謝なんですよね。うん、でまた別なところではね、
はい、
プラスだけを強く求める感謝があるんですよね。
はい、
今のプラスよりもさらに大きいプラスをというふうにね、プラスをと追い求めるようなね感謝の仕方もあるんですね。いろんな感謝がたくさんあるんです。ね、その時必要な感謝の仕方で、ね、いろんな感謝を味わって体験するんです。
対象にしてる。
そうです、ね、
今度プラスを対象にするような段階までずっと深めていく
って、うん、まあそれも一つの一例として言っただけでね、他にいろいろたくさん出てくるんです。感謝の仕方ね、味わい方っていうのがね、 ね、いろんな感傷を、ね、体験するほど感謝が大きく深くなるんです、ね、全部必要なのね、必要なのが順番に出てきて、ね、体験させてもらって、ただ感謝ってこんなにね 幅広い奥深いもんかっていうね、うん、実感を深めていくのかな、
そのチャンネルの一つです。
そうです、だから楽しい勉強っていうふうに、はい、
はい、あの子供が高校受験で、おかげさまで無事落ちまして県立を進出に行くことに決まったんですけど、まあどちらに行っても、まあ、本人がね、まあ、本人の頑張りようだったりとか、それから神様の必要できっと決まってくるんだろうなという思いはあって、どちらでもいいと親はこう思っているんですけれども、まあ、子ども自身なんていうかな、私たちの目から見てやっぱり一生懸命勉強したなったところで、そういう結果が出たのではないようなところも、まあ、本人の性格もありますから、必ずしもその一生懸命やることだけが全てじゃないと思うんですよ。でそういうところでやっぱそういう結果が出たことにやっぱりそれはそれで感謝して納得するっていう、今度はまた頑張らなきゃいけないと思うよりも、今度は大学受験で頑張らなきゃいけないとか、そういうふうに思うよりも、もう今一旦気持ちの中でちゃんと納得してありがとうございますと感謝できた方がいいんでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。
本当にね、どういう状態でもね、自分に必要な、ね、幸せの材料になるんですよね。だからそれでプラスにプラスに受けてね、感謝して喜べば、ね、また次の瞬間また変化してね、大きい幸せを与えてもらうように変化していくんですね。
ついつい何かこう今度できなかったから、こう次の何かやるときにそれを頑張りなさいって、なんかどうしてもこう押してしまうなんか気持ちみたいなものがこう親だもんで抜けなくって、
ね、うん、はね、やっぱりちょっとね、人と人と比較してね、で優劣つけたりしてね、でこっちがいいこっちが悪いというふうに ね、そういう判断を下すとね、いい方を選んでしまうよ、ね、でも本当はそうじゃないね、一人一人自由なのね、神様が一人一人に、ね、降りてきて自由な表現を取ってくれてるよね。一番幸せっていうのは自由なんかいいのよね。伸び伸びとね、幸せいっぱいにしてもらう状態が一番幸せでいいのよね。だから自由が、ね、なくなるのが一番怖いよね。だから人と比較してこうでなかったらっていうのは自由を縛るね、縛りよね。それはない方がいいのよね。みんなそのままでいいの、本当は。ね。
今日うちの息子が、その人、長男が、死後に行きそうなんで、はい、労働奉仕したって
言うんですよ。ねえ、すごい素晴らしい子じゃない
。すごいですね。なかなかだったらね、それやったら。
県立に通ってたら言わないかもしれない。
今でも関連していいですか、はい、昨日、まあ、私の妹が来て子供と違うんですけど、子供の望みとそれから親の望みが一致しない場合、まあ、ある方から言われて、子供があなたが一生懸命思えばなるんやよって、じゃあお母さんが同じ、まあ、少し違ったことを そちらお母さんは子供がいいことはあまり望まなくって、お母さんの望みを、お母さんが強く思った時にはどっちが実現するんだろうねっていうことを昨日言ってたんで、じゃあ明日行って聞いてくるわって言ったんですけど、例えばそういうことでも今の自由という意味でいけばね、娘が思う本当にこうなっていきたいっていうのを思うことがすごく大事で、親の思いとはまた全然違いますよね、こうなっていきたいという思いとね、その辺はどうなんでしょう
ね。親の思いとこの思いに一致しないね、そういう場合多いですよね。でもね、思いっていうのはどちらも良くないの。ね、人の思いとね、神様の願いとまた全然違うのよね。神様の願いの方がね、本当の幸せを与えようとする願いでね、一番いい導き方ってしてくれるのよね。 通の方は脇道それやすいよね。ね、だから思いっていうのは自由じゃないんですね。思いの奴隷よね。ね、過去に積み重ねた思いの奴隷になって、ね、これしたいあれしたいと思ってしまうね。で神さんのはその上を行くんでね、うん、いいものを新しいものをどんどん与えようとしてくるね。過去の繰り返しじゃないね、新しいものを与えようとしてくるんで、ね、だから思いがない方が新しいものを来やすいのね。だから神様の願いを生きるんだったら感謝してね、与えてもらうものをね、プラスにプラスに受けていくと、ね、いいものをね、新しいものを受けやすくなるね。そしたら必ずね、後でね、大満足のね、幸せな状態になっていくよね。だから思い通りにならない方がいいよ。ね、ね、必ず縛りになってしまうからね。ね、感謝して受けるのが一番ね、本当の大きい幸せをね、早く掴むことだよね。
それは新春の受け直しをきちっとしてればいい、
ね、はい、ね、
そういうこと
ありがとうございますでね、はい、ご指導ではね、必ずね、いい理想的な姿を取りますよね。
それ与えられる瞬間、
ね、
ということです、はい、
それもどういう状態もね、プラスに受けるのが最高に、ね、
いいです
よね。
はい、こう今までやったことが自分の思いでずっとやってきたことでも、そこでまた感謝から始めれば、それはそれで消えていくわけなんですかね。
そうです、うん、感謝するとね、過去の全てはまた大きく生かされていくよね。全部プラスに、ね、結びつけて、
思いはあれであったとしても、
はいはい、ね、全部生かしてくれるのね、はい、過去の生き方ね、思い通り生きてっていうね、マイナスに思うことね、でもそれもプラスに変えてくれる。これがあったからね、幸せが大きくなったというふうにね、プラスに置き換えてね、生かしてくれるんでね、それで感謝を加えるっていうのはいいのよね。
先生、やっぱりその子供によくこう夢とかね、希望とか、それから目標もしなさいってよく言いますよね。だからそういうなんていうか、プロ野球選手になりたいとか、あそこの大学に合格したいとかっていうものはやっぱり持たない方がいいんですか。
ねえ、例えばみんなね、子供がプロ野球の選手になりたいってね、プロ野球の選手になろうとしてごらんよ、世の中めちゃめちゃになるよ。誰も働かないよね。食べ物なくなって家も取らないよ。ねえ、
そのはそっちだ、その目標を持ってる人にやっぱりそういうふうにやっぱ思いが赤いよっていうことはやっぱり一致するのはまずいですよね。
ねえ、一人一人ね、個性が輝いてくるのがいいよね。で、個性っていうのはね、全体と神様とつながってね、一人一人にね、ふさわしい役割がね、その時その与えられるでしょ。で、神様は全体に必要なね、働きを一人一人にね、違った働きをされてくれるよね。だからまず感謝して、神様のね、心と一体化するっていうのが大事でしょ、ね、で、神様のね、目標、願いね、大きいものを先にね、把握してから、それから部分的な個人のね、個性をね、そこに発揮すればね、全体にとって一番最高のね、働き姿になるでしょ。ね。だから勝ち負けの世界じゃないよね。ね、プロ野球のね、その感じのね、理性的残して、金要求儲けて幸せっていうのは、それは利己的でしょ。ね。どれだけ世界全体がね、良くなって、幸せになって、ね、みんな満足するかでしょ。ね。そのための働きを一人一人がね、させてもらうのが一番理想でしょ。ね。だから本当の夢は神様から与えてもらうね。本当のね、生き方ってそうでしょ。神様から与えてもらったらね、みんなを幸せにするね、夢を実現したって言えるよね。まず神様の心をしっかり受けることでね、そのためにもありがとうございますね、心に繰り返すのが最高よね。ね、必ず神様のね、心が伝わってきてね、個性をね、発揮できるようにね、輝かしてくれるから、ね、その時にプロ野球の選手になるんだったらいいよね。
やっぱありがとうございますという言葉とか、うん、感謝する機会というのを今増やしてあげるとか、そういうような気持ちになせるようなことってのは、
うん、でもね、もともとみんなね、 ところの国はそれよく知っててね、できるはずなのね。ただつまらん余計なことへ心向けさせるから忘れたりね、それが実行できなくなってしまうね。だからもっとシンプルな状態を置いてあげた方がいいね。余計なもん押し付けないよね。
まあこんなこと言ったらうちの会社に斎藤君っていう可愛い、まあ可愛くはないですけどもう3人ですからね。あの素直なもんで、どっちかというと今まで仕事どっちかというとできない方だったんですけど、なんかあのまあ総名塾の勉強会ってなんかもうね、もうとにかくもうありがとうございます言えばいいんだっていう感じで受け取っちゃって、もうトラブルあってもありがとうございます、何言われてもありがとうございますって、もうそれしか言わないみたいな感じになってるんですよ。
もう最高の言い方だったっていうのね。
そうするといろんな風でいろんな人が助けてくれたり、いろんなことをね、あの起こるんですよね。前やとなんか彼がなんかやるたびにいろんな問題が起きて、もうトラブル続きだった。トラブルが今あっても、なようになっちゃう。
トラブルメーカーがトラブル沈めの役になっちゃう。
そう仕事もすごい、もう3年前の3倍ぐらい働いてる。
すごいね。
すごいと思いますよ。ちょっとこんなに変わるんかなと思ってね。で、僕もだから あんまり、あの人は、期待してなかったっていうのはあったんですけどね。ダメで期待しなかったところもあったんですけど、だから期待してる子には僕なんかやとあだこだ言っちゃうね。ずっとやっぱ伸びてないっていうか。で、かたやその単純にね、いろんな人がありがとうございますっていうことをええよって言ったことがもう素直に言ってるんで、僕も言わないし、ずっと僕は何も。
そうですよね、余計なことしなかったり
いや本当にね、あの最近今朝なんですよ。普段だったら数字もうあと少しだから1ヶ月ちょっと終わるから、もうちょっとでも数字いい数字出さないといけないから、たまにふっと思うけどこんなことしとってねえかなと思って、っていうのは最近何やってるかというと、こう1週間ぐらいあの色の油に入れてもらったもんで、あのオブザーバーで入れてもらったもんで、あの水が牛村に抱いたらいろんなことして1週間ぐらい遊んでるそう本当にゲストの間でこんなことゲストだと思う時なんですけど、帰ってやっぱでも何しとったか言うと人呼んで、あとこれもうこの数字は5やで、あとちょっと落ちたねやかんという話をやっとっただけかなと思って1週間ね、もし僕がそれしてなかったら人呼んでやったろう、余計なことせん方がいい
だよね、ね、余計なこと余計なことして前だと負けてない
そんな分お金いいかなと思ってもら
う、いいですね、
お金あるかなと思うけど、まああるかなというか
ねやっぱりたまにいろは村で遊ばないと
やっぱ山口さん感じで安田村であの顔が初めて来たのいやすごい、
もうね、遊び場所がよくできるでしょ
お父さんどうですか、会長
ありがとうございます、ありがとうございます。孫がお世話になりますけど。
ありがとうございます。
あの、やっぱりどうしても思いが先に来ちゃうときのことは時々ありますので、ね、それで、まあ、店は本当にすごく明るくなってきまして、今結構調子もいいんですけれど、あの、時々やっぱり自分の思いが小さいなと思ってくるんですけど、先生のテープを聞くと、すごく世界が広がって、あれするんですけれど、仕事に没頭しちゃうと、どうしても心がどんどんどんどんなんか狭くなってる自分、あそこに気がつくんですが、あの、まあ、やっぱり心を広くするには、やっぱり先生に言われるように、あれ、まあ、ありがとうございますと、お願いするということは、分かってるんですけれど、その状況に置かれると、どうしても心が痛い時があるんです。それと、あと、やっぱここへ、あの、妻と一緒に来たいなと思って、2回ぐらい、試みたんですけれど、その直前になると必ず 何かが起きちゃって、今日も、昨日ですけれど、従業員さんの葬式とかそういうことが起きて、必ず来れなくなっちゃうんですね。で、前先生が言われたように、やっぱここで来れるのは、その来れる人だけしかいないとか、そういう思いがあって、どうですかね、本当に来れる人しか来れないって言われたんですけれど、やっぱり、そういう状況を作っているのは、前の回の勉強ですと、全てその周りの状況は自分が作っているというふうに教わったんです。で、そうすると、妻が来れないのは自分がその原因を作っているのかなというふうに、時々考えちゃうんですけれど、その辺はどうなん
ですか？ここはね、神さんが必要と認めてくれた時に連れてきてもらうのね。だからその必要とする時期ってみんな違うんですよね。感謝する時期でもね、必要な時期でないと、ね、感謝が朝に今まで終わってしまう時があるね。また忘れて終わってしまうというね。で、今度もう一回感謝に入れるかっていうとね、今度バカにしてしまうね。感謝なんてしたって大したくないと思ってしまうでしょ、ね。だからここへ来る時期っていうのはある程度いろいろ苦労してね、雪詰まってもいいんだよね、本当に感謝をね、深く極めて、それをしっかり身にね、つけるという時期が来た時に、出てきてくれるよね。本当の深い感謝の意味が分かってね、迷わないよね。だからその時期を選んでくれてるよね。素質がないとかそんなんじゃないよ、ね、最後の一番大事なね、感謝のお祈りっていうのはね、もう絶対もう手放したらダメだよ、ね、だから一回掴んだらもう絶対手放さずに済むようにしてくれるよね。その時期をちょっとぐらいずらしたってね、一番いい時期にしてもらう方がいいもんね。
それもっと自分の感謝を深めようということなんですか？
いやいや、これはもう、もう自然にいいようになってるからね。喜んだらいいだけね。ね、必ずまたこっちに来られるしね。はい、大丈夫、大丈夫。
ありがとうございます。魔法をよろしくお願いします。この間ね、魔法を2人、ちょうど入学、高校になる魔法が2人いるんですよ。で、2人とね、お父さんと、4人でね、初めて向かい合うってお母さんで初めて向かい合ったんですね。魔法だけ、他の人と一緒の時はしょっちゅうあるんですけど、魔法2人と私たち2人って初めてなんですよ。ほんで、ちょっとお祝いに。をやりますね。ちょっと食事会したんですけど、4人で。本当にね、嬉しい。その私もすごく嬉しかったんですよね。すごい。向かい合える。ちょっと大人になったら、ママと向かい合えるっていうのもね、もうすごく嬉しかったんですね。ほんで、ママもね、君、割と、皆さんね、みんなね、二人とも元気やったんですよ。シンも元気やったし、ね、あきれっていう子も。その子はもう、手術一本で絞っちゃったからね、楽しようと思ってね。で、全然、楽だった。ほんで、二人ともね、明るく、私にとっては明るくしないかなと思ってます。あんまりお説教しない方がいいと思いながら、ついついそんなことを言っちゃったんですけど、慎吾にはね、お父さんが言わなかったんですけど、お父さんが慎吾がもう少し早くやり始めれば、絶対良かったのに、まあ慎吾、お父さんはそれだけ言ってたけど、お父さん残念やったかもからねとかいうふうに言ってね、話したんですけども、頭はみんな一緒だから、絶対、誰が悪いとか彼が悪い頭はないから、みんなできる頭を持ってるんだから、そういうふうに、それは言ってるよね。したら、なんかこの大学行くのは、私立大学行くとお金がかかるとかね、二人とも言っとるんですよ。遠く行ったら金がかかるで、どうのこうなるかってね、いろんな、やっぱね、子供ながらいろんなことを、考えてね、二人の、あれがよく食べてね、本当に話し合って、本当に楽しい思いさせていただいてね、素晴らしい孫に育てて、作れてよかったかなと思って、ね、感謝しています
。ね、
それともう一つね、夜中にちょっとテレビ見てたらね、なんか地球がもう100年ぐらいでダメになっちゃって住めなくなるっていうのをやってたんですね、アメリカの方で、火星へ移るんだったりして、地球の状態にするんやるって、どれかね、今、マイナス70度が発生らしいんですね。それで水がなくて。 で、なんか水は合うんですね、糖度みたいになってるんですよ。で、なんかそれをね、あの、フロンガスで、今度フロンガスが今悪いんですよ。フロンガスで温めるって感じ。そんなこと言ってたら、フロンガスで、その火星のがおかしくない、空気おかしくないかなと思って、本当に何を考えてるのかなと思ってね。でも、ちょっとそんな変なことやってたから、もう、消しちゃったんですけど、ね、その休んだんですけど、ね、もう、人間の考えってね、どこ、努力に移っていくんかなと思って、ね、本当にやっぱ、ありがとうございますというのが、やっぱ皆さんに抽選と、これどんな地球になるか、どんな、あの、世界になるかわからないなと思って、ね、
そう思って、
あ
の、はい、
ありがとうございます。ね、もういろいろ、ありがとうございます。
ね、人の考えってね、万人いてたら万人全部考え違うでしょ、ね、だからその、ね、違うことを考えてその違う番組をいっぱい出すのよね、だからその考える通り、ね、言葉通り その、ね、その番組をいっぱい出してそれを現実化しようとするよね。でも感謝する人が増えるとね、そういうのも関係なしにね、いい番組をいっぱい出すのよね。高い番組の方が力があるんだよね。ね、輝いてね、力があるから暗い番組を消してしまうね。だから今の地球はね、ね、心配すること何もないんだよ。ね、やっぱり最高の理想的な、ね、地球にね、どんどん変化してね、いいものが降りてくるから、わざわざ火星まで出向かっていい。だから絶対大丈夫だよね。ありがとうございますって唱えてる限りね、もう全部ね、良くなるね。
まだいい？ちょうちゃん変わりすぎてて。さっきのあれに関して言えば、さっきの裁判側の構想っていうのはやっぱり神様の願いに通じるのか。
そうですよね、うん。みんなね。いい人ばっかりが集まってくるでしょ。不思議でしょ。感謝できる人が集まってくるでしょ。ね、神様のね、ね、心を、願いをそのままキャッチできる人がね、そういう働き活動するんですね。だから神様の理想像を現実化する働きをね、裁判村がしていくと思うね。
ちょっと人間が太ったり痩せたりすることについてちょっと伺いたいんですけども、あのまあ太ってるってことはね、余計に食べ物を食べてることでね、もったいないことだし、あるいは格好も悪いから痩せた方がいいと思うんだけども、僕自身ももうちょっと痩せた方がいいとは思うんだけどもね、以前去年ぐらいにあのなんか僕の守護霊さんとお話ししてくれるって女の人がいてね、お話ししてもらったんですよ。だから守護霊さんはあなたに痩せなさいって言ってますって言うんですよね。やっぱりそのということっていうのはやっぱりその大切なことなんだろうかっていうかね、まあ痩せたいなって思う反面ね、人はいろいろ言ってもいいんじゃないかなって気持ちもあってね、あのそんなに現状なんかにも真剣にやってきたことなかったんですけども、やっぱり真剣にその必要以上に食べるってことをもうちょっと見直してね、最低限の食べ物で生きる生き方をちゃんと求めた方がいいのかね、その辺のことをちょっとお伺いしたいんです。
ねえ、あまりそんなねえ真剣に考えていいですか。もっとあの自由でいいですよ、ねね、自由でね、うん、本当に ね、 あのね必要だったらね、うん、食べ物もね自然にねっていうのだけにね決まってきますよね。
あ、そうですか。
うん、だから幅がある方がいいですよ、幅がある方がね。
そうですか、
ね、うん、
そのことなんか考えるグループみたいなのを作ってね、集会やったりみんなで会報を出したりとかそんなことを やってるんです。ですごくいい仲間なんだけど、中はちょっとまあ意識はいろいろバラバラでね、あの神様の話とか好きな人もいれば全然受け付けない人もいてね、で僕はその中であの通信を発行したりする立場なもんで、あのそのありがとうおじさんの本とかテープで回ったことなんかね、いくらかその中にあの伝えていきたいなと思うんだけども、まあ、無理やりやるとなんていうかな、いきなり神様の話なんか持ち込むとね驚く人もいるだろうしね、うん、だからここで学んだことはある程度仲 間の中にこう返していきたいんだけども、無理にもできないし、どんな風にその今日なんかもうすぐ次の通信の締め切りの間際に来たもんでね、で、あの何書いたら決まっ何書いたらいいか決まってないページもあるもんでね、おじさんの話なんかでみんなの参考になるものがあれば知らせたいなという気持ちもあるんだけど、普通に意識のバラバラの仲間に対してね、その何か広めていきたいっていうふうに無理に考えなさる方がいいのか、何かどういうところからとかかっていったらいいのか、ちょっとアドバイスいただきたい
ね。あの一人一人が自由なんがいいですよね、一番ね、うん、そのね超えてる、痩せてるんでもね、自由が一番いいですよね。縛られないっていうのが、ね、本当の幸せよね。うん。だから自然に変わってね、変化するのはいいでしょ。自由縛られてないんでね。いろんな考え方でもそうよね。外から縛られると嫌だよね。うん。ただね、いろんな勉強しておかないと、ね、小さい枠にはまってしまうでしょ。自分で自分を縛ってしまうね。だからもっと自由な方がいいんでね。そのためには情報が、ね、幅広い情報がある方がいいよね。ね、いろんなものを学んで、ね、自分の自由なのを選んで、ね、それで自由をね、縛られずにいいものをね、どんどんね、これ表していけるでしょ。ね、だからいろんな情報はたくさんあった方がいいよね。こういう生き方がある、こういう生き方があるってね、いっぱいあって、その中から自由に選べばね。ね、それが少ないと、ね、少ない中で縛られてしまうわね。一人の人が過去に学んできたことに知れてるもんね。ね、その縛りの中で生きても大きい幸せつかめないかもしれないよね。うん。他の押し付けるんじゃないしに、ね、情報を提供してあげるっていうんだったら、うん、ね、うん、いろんなね、全く正反対の情報をいっぱい教えてあげる方がいいよね。ね、ちょっと頭が柔らかくなる。ね、そういう意味でね、自由を縛らない、ね、ね、できること何でもしたい方がいいよね。
いろんな無限の無限のチャンネルがあってね、うん、その中を選びながらこう生きていくっていう。
本当よね。
で、そうすると、まあ、無限だけど仮にチャンネルが100あるとしますよね。そうすると、そのうち50の番組ではね、地球がひどいことになって滅亡してて、50の番組では、みんなの意識でもって素晴らしい地球になってるって、うん、なんかそういうたくさんの地球がある
という話な
ん
ですか。ね、はい、ね、はい、そうよ。
あ、そうですか、うん。
どういう番組でもね、現実ができるよね。ただ、高い番組ほど力が出てくるからね。神様のバックアップで応援が大きいから。ね。一人ね、高い番組を流す人があったら、マイナスをどんどん消してしまうね。
地球を救うかどうかって、できるだけ大勢で高い番組を見ます。
そうそうそう、ね。そしたらね、もう全体が明るくなってしまうのね。高い番組は明るいのよね。低い番組は暗い、光通しっていうね。だから一人高い番組に合わせたらね、明るくなってしまうじゃんね、全体がね。うん、だから暗い番組なんぼいっぱいだと思って出てこれないよ。ね、そういう感じよね。だから高い番組に合わせる人を増やせばいいよね。いい番組選ぼうっていう人がね。
あまり違う番組を選んじゃうと相手の姿が目の前から消えちゃったりするんですか。あのね、例えば隣の人がね、泥棒に会う番組を見てて、こっちは泥棒合わない番組見てるんだったら隣同士でいいけどね、隣の人がもう大地震にあってね、えらい目に遭う番組を見ててね、こっちは地震なんか起きない番組見てたとしたら、同じ土地にはもう住めないっていうか、相手だか自分だかもう目の前から消えてしまって、もう別の宇宙へ行ってしまうとか。
いや、そこまでね、この世はもう一つのね、波の中でいろんな番組がね、共在するという感じでね、共にあるというね。だから地震がね、大地震言ってもね、家が壊れるとこと隣でも壊れない家があるね。ね、傷つく人と傷つかない人があるのね。原爆落ちても大丈夫ね。死ぬ人もあるしね、何の影響を受けないね、帰りのバリアに整えてね、なんともね、ない人もあるよね。うん。台風が来てもそうよね。壊れる家もあるし、絶対壊れない家もあるしね。ないとこ通過してもいいのよね。だから感謝している人はね、いろんな形で守りが大きいね、プラスになっていくのね。だからその違いがあった方がいいでしょ。ね。そしたらいい方へ心をみんな向けやすくなるっていうね。はい。はい、はい、
お久しぶりでございます。死に方をなんか死ぬ話に出たもんで、ちょっと死に方についてもう一回したいんですが、 私の尊敬してたあの山尾三世さんという方が、奄美大島にいられた方が癌で亡くなられたんですね。で、まあ、僕もあのそういうヒーリングとかなんかやってて、いろんなそのデータだとかなんかあって、頑固な人は癌になる、顔面な人は癌になる、頑張る人は癌になるとかなんか言ってたんですね。でやっぱり癌で死ぬっていうのはあんまりいい死に方じゃないっていうふうに自分でずっと思ってて、ところがすごく尊敬した方が癌で亡くなって、また私の友人のすごく尊敬してる方が癌で亡くなって、そしたら、いやあの方は人格は立派だった、立派なんですよって言われたんで、立派かどうかは見てないでしょうってちょっと嫌なこと言ってしまったですね。でなんかすごく気づかれたと思ったから、すぐそれは訂正したんですけど、やっぱり長寿を全うしてピンピンコロリンっていうふうにですね、死ぬのが一番理想的で、病気でそれも癌だとかそういう骨肉腫みたいな苦しんで死ぬっていうのは何か意味があるのかなと思うんです。病気の病気によってその人に言い悪いとかいうことじゃないと思うんですが、その辺を少しお聞かせください。癌で死ぬのが悪いってわけではないんでしょうか。
はい。ね、病気を表す原因ね、たくさんあるんですよね。本人が心境悪くてね、ね、勉強材料に与えてもらうね、そういう病気の姿ってありますよね。それはそれをね、あの反省材料にしてね、心をプラスに変えたらね、治してもらえるね。でもね、その病気によったらね、うん、みんなの身代わりっていう形でね、まあ、がんになるようなね、間違いの心をいっぱいみんなの身代わりに引き受けて背負ってね、でそれをね、消すためにね、身に受けて、そして寿命を来たからそれで死ぬっていうのがあるよね。そうすると大きい菩薩業よね。みんなの身代わりに大きいマイナスをね、消したことになるね。だからその心境がいいのにするよね、それね。逆よね、心境がいいからするよね。ね。昔のお釈迦さんのね、時代の話があるじゃない、唯摩傷ってね、在家で悟った人がいてたよね。そういったお釈迦さんと心境同じぐらい高いのね。あの時病気するんでしょ。ね、そんな立派な人なぜ病気するんだっていうふうね、お釈迦さん弟子がね、不思議があるわけよね。でお釈迦さんがね、弟子たちにね、そしたら見舞いに行けっていうね。ね、理由を聞いてこいって言うんでしょ。ところがその弟子たちは怖いのね。いつもはとっちめられてるからね。何質問してもね、ね、言い任されるからね。うん。で、やっぱり、みんな譲り合うわけやけどね、最後に一人行くんでしょ。ね。で、質問したら、ね、主情をやむがゆえに我やむっていうふうにね、教えるでしょ。ね。ね、大勢の人が、ね、病んでるから、その身代わりに自分が病んでるんだっていうね。ね、人助けよね、本当はね。だから病気でも、ね、家族の中でも助け合いがあるでしょ。ね。いろんな演者同士で助け合いあるよね。ね。みんなが、大勢が病気して苦しむよりも、自分一人がみんなの背負った方がね、みんなが幸せになるって言うんだったらね、一人で背負ってしまおうね。だからいろんな理由があるね、病気の症状を表すときにね。まだ普通ね、表すだけでもね、心に残っているそのマイナスのね、状態を形に出すことによって消している働きをね、消してもらっているよね。心に残しておくよりはね、形を出して消してもらった方がいいよね。将来的に見てもね。そういう意味だったら、ね、病気するだけでもプラスだよ、本当はね。だからいろんな意味があるんでね。その時その時ね、プラスにプラスに、いいようにいいように受けた方がいいよね。はい。
今のに関連するんですけど、みんなの身代わりに仮になっているような人は、病気に対して愚痴るとかそういうのは一般的にはないもんなんでしょうか。
まあ少ないでしょうね。愚痴る思いもね、たくさん背負った時はちょっとは愚痴るかもしれない。
それも一緒にね、
ちょっとは出てくるかもしれないね。たくさん愚痴る思いを背負ったらね、まあ氷山の一角ぐらいでね、ちょっと出るかもしれないけど、軽くするでしょうね。
はい、その逆に普段からこうぐちぐち言ってる人が病気になる ようなことっていうのは割とその自分のこう身の出から出た錆みたいなものが大きいことが多いんでしょうか。それともその身代わりになるっていうのとこう一人の中でいろんなこう交差をいろんな何ていうかものがこう交わってそういうふうになるんでしょうか。
そうね、いろんな一人一人ね症状現れ方がね、はい、うん、複雑よね。一つの原因ではならないよね。あるときは自分の反省材料にもなってるしね、あるときは身代わりにもなってるし、だから複雑なんよね。だからどういう状態でもプラスにプラスに解釈するがいい ね。マイナスに見て良くなることないもんね。ね、はい、
ありがとうございます。思わず人のことをなんかやってしまう方って多分いると思うんですけど、結構人多いかなと思うんですけども、それに傷んでるってやめようと、それをやっぱりその人はもうやめたくてやってる、あるいはその一生懸命魂が本心が求めてる、だからあのこちらも一生懸命感謝する中であのそういう手出しをやめるっていう見方ってのはどうなんでしょうか。
それも必要だったらそうだっていいよ ね。それも自由自在 ね、必要だったらどうなるのね。だから過去のことはもう全部プラスに受けた方がいいですね。踏んだことはもう全部プラスだったというのがね、でさらにプラスを加えていくっていうのがいいですよね、
はい、そうですね。ちょっと20年前ちょっとお会いしてたんですけど、あの小井先生のところに行った時にね、あのちょっとお会いしたことがあって、あの時の学校今あの掛け軸今ちょっと出していますけども、あのどういうあれでやってらっしゃるのかなと思って、はい、
そうね、はい、何もなかったら寂しいでしょ。この時代はもう古い時代よね、これ ね、うん、一気筒でね強い光出てるでしょ。ね、不思議とここに来てるんだよね。え、いつの間にか来てるね、この掛け軸がね。ね、必要あってね、うん、ね。
飛んできたんですね。
飛んできたんだよね。
現れに来た
ね。だから必要なものを与えてくださってるよね。それで、まあ、ここに。
どういう、あの今、
掛け軸書いてあるんですけど、ご井先生の、霊的な意味って言いますか、どういうふうにお捉えになってらっしゃるんですか。ね、まあ、ご井先生もね、まあ、肉体的なご井先生とかね、魂的なご井先生とか、もう一つ奥の、ね、ご井の大神っていうね、感じのご井先生ね、もういろいろ見方があるでしょ。ね、だから宇宙の大神様のね、働きをそのまま代弁、ね、代表するような、祈りの五位先生ってすごいよね。そういう響きがやっぱりあるのよね、うん、だからもう本当の宇宙の女神様のね、うん、働きっていう風に受けたらね、全部無限無限に変えたっていう姿でね見ていけますよね。
おじさんもそういう大元の響きを、
うん、
表そうとしてる。
そうね、だからこれはもう別に五位先生だけじゃなしに、みんなもないよね。ね、みんな無限無限に輝いてるっていう風にね見ていくのは感謝業やね。ね、その一つの姿としてね、そういう姿もあってもいいよね。ね、何もなかったもいいけど、何もあってもいい、何でもあってもいいよね。ね、全部なくさないとっていうところは囚われるしね、いいものは何があってもいいしね、また何がなかったもいいっていう風にね、全てね神様からのねプレゼントという風に受けたらね、無限に輝いたっていう姿を受けていきますね。はい、
大元の輝きを表そうということ
で、うん、ね、だから神っていう、ね、言葉がそうよね、はい、うん、
ありがとうございます。
はい、
それから、ずっと一生懸命、 初心者になったので勉強してきましたんだけども、5歳ぐらいになってからなんかこう飾り付き上がりまして、あの脱出したいと思いまして、今はもうあの私が元っていうところは、ご先祖様に祀る方があなた、親戚で一緒なんです。それで、まあ、今までの置いてありますけども、仮に私が、まあ、まだ死なないと思いますけども、でも、自分のことがあるかもわからないですし、もし、死にましたとかに、どういうふうにしたらいいのか、一応この大元の席は残ってるんですけども、多分もうちょっと言いにくいと思うんです、私に来てくださっていることはね。で、物席もありませんし、今世界にいましたら水槽とかね、浄水とかありますし、まあ、そんなんでもいいと思うんですけども、まあ、まだ悟ってませんので、本当にどうしたらいいのか、そこのところはまだ分からないんです。その手について、どういうふうに考えてもよろしいでしょうか。
ねえ、ありがとうございますってね、ね、唱え続けられたらね、過去のね、必要ないもの全部消してもらうのね。それでその新しいものをどんどん受けていけるんで、ね、何も心配することないのよね。自分はどんどん幸せを日々してもらうだけでね、で過去の必要ないもの全部消してくれるから、神様が消してくれるからね、
はい、でお葬式はどうした
の？そういうのもう関係ないよね、もうね。ね、必要だったらね、必要だったらね、必要なだけのお葬式はできるかもしれないね、してくれるかもしれない、誰かが ね。でも必要なかったら何もなしでいいよね、もうね。ね、だからもう神様がね、全部ね、してくれるね。だからいろんな宗教の教えってあるよね。ね、その教えに縛られたら自由を失うでしょ。ね、もともとはね、教えは自由を縛るためじゃなかったよね。自由にするために教えがあったのね、もともとはね。ね。ところが自由を縛ってしまうっていうね、言葉に縛られてしまうでしょ。ね、だから言葉の縛りから早く抜けた方がいいよね。ね、自由に幸せになるためだったらね、その言葉をね、活用すればいいね。ね、もし縛りに来るんだったらもうね、その言葉を捨てたらいいのね、必要ないのね。
それで、ご先祖さんの墓とかね、そういうのがどうい
うふうに。だからもうそれもね、必要だったらね、残るかもしれないしね、必要なかったらもう消えてしまうかもしれないね。ね、ありがとうございます。本当にね、みんなが幸せに自由自在になるためのことはね、神様助けを受けるだけの働きをね、何も心配ないの。神様は全部引き受けてね、みんなを幸せにするように働いてくれるよね。